汗を乾かし肌を快適に。ライフとウェアユニクロ。
TBS ラジオ朗読斉藤匠の匠深夜特急オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は、日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第9章死の匂い、インド。時刻は夕方の6時半。無理をしないでラクソールに泊まってもよかったのだが、私は勢い余って夜行列車の切符を買ってしまった。上りの列車は8時に出るという。私はプラットホームに腰を下ろし、チャイを飲みながら待つことにした。8時を過ぎても列車は姿を現さない。しかし私は別に心配もしていなかった。インドではただ待つ、とにかく待つしかないのだ。いつかはプラットホームに入ってくるだろう。そんなことを思っているところに、私と同じようなザックを背にした白人の若者が近づいてきて、言った。あなたはどこへ行くんですか？パトナだけど。私が答えると、彼は助かったというような表情を浮かべた。パトナ行きに乗るにはここで待っていればいいんだろうか。その白人の若者もパトナへ行くらしい。多分私が曖昧な返事をすると、彼は不安そうに言った。8時の列車がまだ来ない。どうかしたんだろうか。さあ。もう8時半になる。30分くらいの遅れで心配することはない。そう言おうかとも思ったが、私にしても確かなことは何一つ分かっていないのだ。そんなに心配だったら駅員に聞いてくればいいのに。聞いたんだ。もうすぐ来ると言っていた。それなら心配することはないじゃないか。でも、それが8時のことだった。この若者はよほど心配性か、 インドの旅に全く慣れていないかのどちらかだろう。いずれにしても、話して楽しい相手ではなさそうだった。しかし、私が黙ってしまっても、彼も無言のまま立ち尽くし、その場から離れようとしない。困ったなと思い、何の気なしに顔を見上げると、彼は若者というより少年と言った方がいいほど幼い顔立ちをしていた。私は急にすげなく追い払うのがかわいそうになり、インドの列車が時間に関してはいかにいい加減かをルル数え上げ、安心させることに努めた。それですっかり心配がなくなったというはずもないが、少なくとも私がこうして待っている以上、来なくともどうにかなるだろうと思ったようだった。彼はザックを脇に置くと、私の横に腰を下ろした。彼が問わず語りに喋ったところによれば、イギリスはスコットランドの片田舎の少年で、ニュージーランドの農場で働くため、故郷を飛び出してきたという。ヨーロッパをヒッチハイク、中近東をバスで走り抜けてきてインドに入り、カトマンズに立ち寄った。これからパトナまで南下し、カルカッタに向かい、さらにバンコクへ渡る、ということだった。私と彼は、互いにたどろうとしている道を反対に進んできて、ここでちょうどクロスしたというわけだった。彼は名前をアランと言った。8時発の列車がプラットホームに入ってきたのは9時半だった。まず私が飛び乗り、降りる人をかき分けて中に入り、座席の上の荷物載を2つ占拠した。荷物を置くためではなく、もちろん寝るためだ。アランは後からやってきて、どうもインドの汽車っていうのは苦手なんだ。と、礼とも弁解ともつかないことをつぶやきながら、荷物台によじ登ってきた。列車が動き出したのはそれから1時間後。うとうと仕掛けると、車掌に叩き起こされる。降りろ。というのだ。午前1時、パトナに着くような時間ではない。どうやらここで乗り換えなくてはいけないらしい。ところが、プラットホームの反対側で待っている列車は、デッキにまで人があふれている。その超満員の様子を見たアランは、すっかりおじけづいてしまったらしく、次の列車にしようよ、と泣き言を言う。しかし、インドの列車に次などというものはないのだ。待ちたいなら勝手に待つがいい。俺は乗るぞ、と言い残し、一人で満員の車両の中に突っ込んでいった。しばらくは床に足がつかないほどの混みようを我慢しなくてはならなかったが、1時間もするとそばで座っていた七八人の一団がどっと降りた。座席はすぐに他の乗客に占拠されてしまったが、荷物台の一隅がわずかに空いた。よじ登り、荷物をきちんと並べ直すと、 丸くなればどうやら眠れるくらいの空間ができた。再びうとうとしていると、乗客のざわめきで目が覚める。皆降りていく。午前3時、パトナにはまだ早い。やってきた車掌に尋ねると、この駅で車両の半分を切り離すのだという。そして、私が乗っているのは、切り離される側の車両だったのだ。降りていくと、アランも隣の車両から目をしょぼしょぼさせて降りてくる。彼も必死にこの列車に潜り込んでいたのだ。二人で前の車両に回ったが、こちらは本格的な夜行列車で、すでに先客によって寝られる場所はすべて占拠されていた。座席はもちろんのこと、荷物台にも通路にも人が寝ていた。仕方なく、私は通路の床のかすかに空いている隙間にシュラフを敷いて横になった。それを見て、インドはもう嫌だ。早くバンコクに行きたいよ。と言いながら、アランも同じようにシュラフを敷いて横になった。途中、故障で1時間ほど立ち往生し、終着駅のパレザガートにたどり着いたのは午前10時だった。12時間も満員列車に揺られ、すすと疲労で互いにひどい顔になっている。そこから大きな汽船に乗ってガンジス川を渡ると、ようやくパトナである。船は来た時と同じように、1時間ほどかけてゆっくり遮光していく。思い切り手足が伸ばせる幸せを味わいながら、甲板に座ってチャイを飲み、川を渡る風に吹かれていると、カトマンズからの30時間に及ぶ強行軍が、もうすでに楽しかったものと思えてきそうになる。なんと心地よいのだろう。その気持ちを言い表したいのだが、どうしても適切な言葉が見つからない。すると、放心したような表情で空を眺めていたアランがぽつりと言う。ブリーズイズナイス。うまいなぁ、と思う。イギリス人なのだから、英語を上手に使うのに何の不思議はないけれど、それにしても、単純な単語を単純に並べただけのこの言葉の美しさは、どうしたことだろう。ブリーズ、イズ、ナイス。本当にそよ風は素敵なのだ。アランは母一人子一人で育ってきたという。それにもかかわらず、母を残して出てきたのには、よほどの事情と覚悟があってのことだったろう。頼り投げだが、どこかにきっと強靭な意志力が秘められているに違いない。パトナにつき、別れを告げるとき、私は心から思わないではいられなかった。グッドラック。 パトナから正午発の列車に乗った。三島は相変わらず立っているのがやっとという混雑ぶりだったが、幸運にも途中で座ることができた。車窓からは遮るもののない広大な田園風景と青い空しか見えない。そしてその空に輝いている太陽の強烈な日差しに照りつけられて、列車の中は今まで経験したことのないほどの暑さになっている。ようやくインドらしくなってきた。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田正人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
フランシス・レイ追悼公演、フランシス・レイストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。 フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能ください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。